皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。今日はですね、一人でやっぱりずっとここのところですね、ウクライナの、戦争のことばっかり話してるんですけれども、4ヶ月と何日ですかね、経過したんですけれども、やっぱりね、ちょっと飽きてきたかなっていうこともないですけれども、テレビ見て、できるだけ、見てですね、テレビと、YouTube と、フォーリンアフィアーズなり雑誌と、日経新聞中心として毎日のようにこうまとめてですね、それをたまたま今週の土曜日にそのウクライナ問題について少し、講演というかセミナーのようなものでちょっと、1時間半ぐらい話す予定になってるんで、ちょっとこの4ヶ月の動きをまとめてみたんですね。そこで一番気がつくのはですね、報道っていうのはどうしてもその表層的な、断片的なね、あるいはその分野の専門家がですね、比較的その細かくですね、断片的に語られるケースがあるんですけれども、でね、それをね考えてみれば、専門家が言われてることは外れてることが多くてですね、2月24日の戦争前にですね、当てた人というのはもう非常に少なくて、ジャック・アタリというフランスの、哲学者であって、ミテラン大統領なりずっと使えて、ヨーロッパ復興開発銀行の初代の総裁なんですけども、見事にジャック・アタリはですね、このプーチンによるプーチンの戦争を当てた人なんですね。で、よくですね、表層的な、現象学って言えるかどうか、現象的なこう動きですね、今起こってる現象、報道はほとんど現象ばっかり報道してるんですけれども、しかしその現象の、背景にあったり根底にある構造的な、構造主義って言えるか分かんないですけれども、構造的なものがどうなってるかっていうことですね。僕はブルックリンズ研究所というところで昔いたんですけれども、そこにもおられて、三井物産の研究所、多摩大学の学長をされている寺島次郎さんがですね、表層と構造から、このウクライナ問題をですね、解読するということで、これ YouTube ですね、すごく YouTube で僕は非常に感銘を受けたんですけれども、そもそもですね、この戦争の間違いはですね、北京でオリンピックがあって、習近平国家主席と、プーチン大統領がですね会われて、いろんな話し合いされたと思います。でそれから、パラリンオリンピックが起こるその間、2月24日にですね、プーチンはですね、軍事演習っていう形で一斉にですね、ウクライナ領土に入って、そもそも3日で、この戦争は終わると。でハイブリッド その戦略を使ってですね、全て、その通信を破壊して、そして圧倒的な軍事力で、攻めることによって、ゼレンスキー大統領は逃げるだろうという読みで、アメリカもそれをですね、どちらかというと、いわゆるウクライナはすぐ逃げるだろうというような報道をですね、してたと思うんですね。でそしてですね、案の定それをウクライナ侵攻が起こって、それはプーチン大統領の読み間違いというか、読み間違いが起こった背景には、クリミア半島とかですね、かつて、チェチェンとかですね、ジョージアとか、いろんなこうロシアが、そういう国々に軍事的な、干渉を侵略干渉を行ってですね、それが見事に、成功したと。でそういうことで、プーチン大統領が見れば簡単に、勝利することができると。で、今の戦争によって、ロシアの強さを示すことによって、国内問題というか支持率が上がるということで、プーチン大統領が見ればその読みであって、でそういう、石油なり天然ガス、 あるいは小麦なりそういう一次産品的なですね、化石燃料を持ってる、国がですね戦争すれば明らかに、その石油なり、天然ガスの価格は上昇すると。そうすることによって、ロシアにとって、全くマイナスのことはないと。で、外貨準備高もたくさんあって金も保有しているということでだいぶ準備を進めてきてこれをやったということなんですけれども、しかし、今言ったようなことは表層的現象的な見方でほぼ毎日のように、ニュースで報道されていることなんですね。しかしその根底にあるものは何であるかといった時にですね、これは寺島地蔵さんの言葉から言うとすると、悪夢のシナリオっていうか、そういう表現いいかどうか分かんないですけれども、結局軍需産業複合体というこれ見てみると、1989年にベルリン壁が崩壊して91年にソビエトが崩壊してから、その軍需産業複合体 の、 その国がつける予算なりがずっと下がってきて、でまた2001年の同時多発9月11日の同時多発テロによって再び、テロとの戦いということで軍需産業複合体が急にまた伸びて、それから20年近く、平和があるときに、またロシアによるウクライナ侵攻まで、非常に軍事費、世界における軍事費が非常に下がったという、ことがあるんですね。あるいはもう一つはですね、石油価格の損益分岐点が1バレルあたり、20ドル30ドルが損益分岐点であると考えられても10ドルぐらいに落ちた時期があるんですね。最近ですね、侵攻前とか非常にオイルがジャブジャブ、オイルマネーが余らなくて、オイルが供給と需給のバランスが合ってなかったということで非常に、下がってたと。でそうすると石油生産するロシアなりそういう産油国にとって、その供給を制限するというやり方か、あるいは、紛争が発生することによって危機的状況が起こることによって、上がると、そういう読みがあるとすると、そこで化石燃料に絡む企業がすごい利益を上げていると。で今ロシアなりって言いましたけども、実はアメリカは天然ガスも石油も輸出国であって、非常にシェールガスにしてみてもですね、そういうものが非常に、強い国であると。でということを振り返ってみると、この4ヶ月で、これはある誰書いたか、新聞に書いてあったことかな、本から読んだ話なんですけれども、この戦争で一番のベネフィシャリーというか一番利益を上げてるのがバイデン、大統領かもしれないと。バイデン大統領が一番利益を上げていると、こんなこと言ったらですね、軍事関係者なりですね、怒られるのは目に見えてますけれども、だけど現象とか構造的にですね、過去、戦後あるいはベルリンの壁が崩壊してこの30年の動きを見てみると、明らかにその軍需産業複合体と化石燃料とかですね、あるいはそういう悪夢のシナリオというのがあって、だから本当に強い国というのは、これコンダルチョフの長期ウェーブによりますと、戦争イノベーションマネーサプライ資源供給量、これが持っている国が強いということなんですけれども、明らかにアメリカは戦争もイノベーションもマネーサプライドルもですね、天然資源を持って全て、強い国であると。でそういう強い国であるというのは、あるいはクライシスマネジメント危機に強いということでありまして、ドルも強くなったということなんですね。そして国内政治においてもそういう危機が発生することによって、政治的に強くなるとこう言われてるのがそうですけれども、しかし、ここに来てですね、アメリカの、中間選挙がですね4ヶ月後に迫ってるんですけれども、どうやらですねアメリカ国民というのはウクライナのことよりかですねインフレーションの方がですね、重要な項目であって、 で選挙で動くっていうのは国内問題で申しましたけれども、例えば、ポークとか、ビーフの値段がいくら上がったとかですね、あるいはガソリン価格がどうなったかというのは政治的にすごく影響するんですね。で先ほど悪魔のシナリオとして、天然、化石燃料に強いアメリカが有利、あるいは軍事産業複合体が有利と言いましたけれども、しかしそれは国民にとってはまた別の話で、選挙民である有権者である国民がどうするかということをですね、どうやらアメリカのバイデン大統領は考え出しているということ でこの戦争っていうのはアメリカが武器を提供をすることによってですね、これも非常に躊躇してむしろ戦争を長引かせた方がいいかという、これは本当に、憶測ですけれども、そういうことがひょっとしてあればですね、もっと早くウクライナが有利なはずが東部の方ですね、ロシアに制圧されることもなかったと思うんですけれども、しかし振り返ってみると、そういうことが起こっていると。しかし今申しましたように、国内問題を考えてみると、そろそろアメリカはインフレーションを抑えるという、金利をこれ以上政策金利を上げることができないんで抑えるということからいけばですね、これキッシンジャー、元国務長官が、ダボス会議のズームで言われたことですけれども、ある程度この戦争終結に向けてですね動くだろうと。であまりにもあまり強くロシアを追い詰めることによって、これはゼレンスキー大統領は絶対そういうことを、ウクライナの立場が言わないと思いますけれども、なんといっても軍事的に強いロシア、そして核兵器、戦略核とかですね戦術核を2000発ぐらい持ってるというんですね。2000発戦術核を使われたらどうなるかとことを考えたらですね、あまりこの戦争をですね、本格に泥沼化することによってプーチンは絶対負けを認めないと。だから西洋諸国はですね、絶対プーチンに勝たしちゃいけないというけれども、そこで大きな、ギャップがあるんで、これはアメリカの原点に戻って、アメリカの国内問題のことを考え、これ以上インフレーションを抑えるという意味から、本格的にアメリカ、NATO、ヨーロッパの国々、日本も含めてですね、戦争が終結するような形で、やるべきであると。で今日のニュースにもありましたように、やっぱり復興支援のインフラに対する話し合いがなされていると。で、ロシアのですね、資金が外で凍結されたんで、その資金をですね、これ かなり100兆円ぐらい全部インフラ復興にかかると言うんですけども、その資金をなんとか回すような考え方もあるというふうに出てて、それはすごくいいことで、もうこうなれば、ロシアのそういう海外にある資金ですね、それを凍結して、そしてそれを復興支援に回すと。でまたロシアにとって非常にマイナスなのは、優秀なエンジニアとかですね、そういう人が何十万人規模で、もう外に出ていってると。これは致命的、これはプーチン大統領が読み間違ったという一番のことはですね、頭脳の流出がなされているということだと思うんですけれども、これを何年か経ってこの戦争を振り返ってみると、明らかに、プーチン大統領の大きな間違いで、過去彼が成功したからこういうことだったんだということを言えると思います。以上ですね、4ヶ月経過したウクライナ情勢について、語らせていただきました。どうもありがとうございました。